皆さんおはようございます。10月も半ばを過ぎ、大変過ごしやすい時期となりました。昨日は中高生の社員も開かれて感謝でした。この時期は皆様どのように過ごしておられるでしょうか。今朝もこのようにして礼拝のためにこの場に集ってくださり、天地万物を作られ、私たちを作られた唯一の誠の神様を礼拝することができる恵みを神様に感謝したいと思います。祈りを持って始めたいと思いますので、心合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。こうして新しい週の初めの日に冷やします方々とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの恵みを感謝いたします。次ました一週間の歩み、またこれまでの歩みを振り返るときに、神様の私たちに対する確かな導きと、また愛と恵みと憐れみが豊かに注がれ続けてきたことを振り返り感謝いたします。今朝もこうして共に一つところに集まり、あなたを礼拝することができる恵みを感謝いたします。またオンラインを通して礼拝に参加されている方々もおられます。どうぞ神様、この礼拝を続けてあなたが整えてくださり、あなたがお受けください。何よりもあなたの御前に出ることができなかったものでありながら、あなたの愛する御子イエス・キリストが十字架にかかられ、私たちの罪のために身代わりとなって苦しまれ死んでくださったこと、また蘇られたことを通してイエス・キリストを救い主として信じる信仰によって罪を許し永遠の命を与えてくださり、また神の子供というこの素晴らしい特権を立場を与えてくださること、与えてくださったことを覚えてありがとうございます。どうぞ神様の愛と許しをさらに聖書の御言葉を通して教えられ、あなたの御言葉に従っていく信仰と従順とを与えてください。ご高齢の方々の日々の歩みの上に、また健康の回復の途上にある方々を主が支えてください。この世界のために、日本や地域社会、家族や、また友人知人の上にも、さらなる神様を求める霊的な植え替わきを与えてくださいますように。神様、世界宣教に携わる方々のために祈り、取り成すことができるよう導いてください。特に、異教の国、この日本に私たちはキリスト者として歩んでおりますが、どうぞこの日本にあって、どうぞ知恵を与えてください。語るべき言葉を備えてください。そして、聖霊によって大胆に、語るべき言葉を備えてくださいますように。どうぞ御言葉と聖霊の導きを持って新しい習慣を歩んでいくことができるように導いてください。祈るべき課題はたくさんありますが、どうぞ語る者も物もともに御言葉を通して教えられ、この新しい習慣を歩むお互いとなさせてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は小雨が降っているといいますか、曇り空ですので、空が青い空が見えませんが、空の色も確かに夏のこの濃い色と比べて少し違った秋空となってきました。人生を4つの季節で例えることがあります。全ての人にぴったりと当てはまるわけではありませんが、一般的にはこの春が幼少期から青年期ですね、0歳から20歳ぐらいまででしょうか、心身の成長やまた学習、自己形成の時期と言われることがあります。そして夏は青年期から壮年期と言ったらいいでしょうか、20歳が青年としても40歳が壮年と言えるかどうか分かりませんが、この自分の知識や持っている技術、技能というものをこの社会において生かしていく、また活動的に過ごす時期とも言われます。そして秋はこの いわばこの壮年期から、まあ、老年期と言ったらいいでしょうか。まあ、40歳から60歳頃までに当たるようです。まあ、経験や実績を積んで成熟し、後進ですね。つまり後継者や後釜を育てる時期と、まあ、しばしば言われます。そして最後に冬の、まあ、高齢期ですね。まあ、60歳以降に当たります。人生の深い知識や経験を生かす時期であるとも言われます。もちろん今の寿命は一昔と比べて伸びていますので、この4つに、まあ、厳密に当てはめることができない部分もあるかと思います。今は75歳以上の方々を後期、高齢者と言いますので、まあ、そのあたりの年齢の方々を私たちは高齢者、あるいはこのお年を召した方と、まあ、お年寄りと言います。何か少し言葉に偏見があるかもしれませんが、あるいは、すでに当たらないのではないかと思います。もし65歳や70歳の方に、老人とか、まあ、お年寄りという言葉を私自身、まあ、使いにくい感じがいたします。それはあくまでも私の主観的な意見ではありますけれども、皆さんの多くが、場合によってはこの秋や冬、この時期といいますか、そのような時期を、年齢を今過ごしている方も多くいらっしゃると思います。ちなみに振り返りますと、昨年の10月、歓迎礼拝月間を持ちましたが、ちょうど去年来られた、講師として来られた梅垣秀人牧師は、ちょうどこの10月が誕生日なんですけれども、このようなことを先日、Facebook に書いておられました。67歳になりました。60になる頃から、周りの同世代に、まあ、病や亡くなる人が出始めて、自分もある意味、終活を意識するようになりました。まあ、終活というのは、まあ、終わりのこの活動ということですね。私の終活は、人生どう見せじまいするかではなく、残された後半生をいかに生きるかをよく考えて生きるということでした。時間を無駄にしていないか、福音を届けているか、会う人一人一人を大事にしているか、いつもの好奇心を持って学んでいるか、身体を動けるように健康を維持しているか、そんなことを考えて毎日を過ごしていますと書いていました。まあ、本人の許可も得ず、まあ、もう公開されていますので、まあ、共有いたしました。2週間前の10月6日の礼拝の中で、私は伝道者の書1章と最後の12章について簡単に触れました。同じ伝道者の3章の一節にはこうあります。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があるとあります。すべてのことは定まった時期があるとあります。他の聖書訳では、定まった季節、英語でもシーズンと訳されているものがあります。すべてのことには定まった時期があり、季節があり、天の下のすべての営みには時があるとあります。私たちにとって一番大切なのは、私たちが何を喜びとしているか、喜びとして生きているか、何を支えとして生きているかということではないでしょうか。あるいは何を、むしろ、どなたを信じて今をどう生かされているかということだと思います。神様は、神様を信じて従っていく者に対して生きて働かれるお方です。そのことを心に留めながら、今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。まず一節と二節をご覧ください。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。次のページです。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていくと書かれています。 このイザヤ書を記した預言者イザヤは、イスラエル王国やユダ王国、それらの王国を滅ぼしたバビロニア帝国さえも、このペルシア帝国によって滅ぼされることを預言した人物でありました。当時この戦争というものは、戦いというものは、それぞれの国の神々の戦いであると考えられていました。ですからその戦いに負けると、負けた国の人々は自分たちの神々、偶像を家畜などに乗せて逃げたわけです。詳しい説明は省きますが、ここに出てきますカタカナの言葉、ベルもネボもバビロンの神々、つまり偶像の神々、人間が作り出した神々を指しています。バビロンは帝国、強大な帝国を築きましたけれども、自分たちの神々こそ他の国の神々に勝っているという自信を持っていたのです。ところが、バビロンがこのペルシャの王、キュロスですね。かつての聖書ではクロスとありましたが、キュロスによって滅ぼされていきます。その時は、ベルもネボも彼らの足手まといとなってしまいます。国外に散らされる時には、それまで拝んできた神々を家畜の背中に乗せて、他の場所へ逃げますが、そのためにかえって偶像そのものが彼らの重荷となるとイザヤが予言しました。そして偶像に仕える人たちは、その偶像から解き放たれることなく、囚われの身となっていくとイザヤは予言したのです。なんとも皮肉ではないでしょうか。そして預言者イザヤがこのことを語ってから約150年後に、文字通りそのことがこのいわゆる成就しました。その通りになりました。ペルシャの王キュロスによってバビロンが滅ぼされたとき、こうしたこの偶像は家畜などに乗せられて、まるでこの荷物のように運ばれていきました。それは彼にとっては重荷となりました。このように偶像というものは、いざという時に何の役にも立たないということ。役に立たないどころがかえってこのお荷物になってしまうのです。人間にとって本当の助けや支えにならないもの、それが目に見える偶像ではないでしょうか。私たちの国は本当に偶像に満ちた国ではありますけれども、聖書を読みますと、天地万物を作られた神様は私たちの目には見えません。またこの手で触れることもできません。しかし、信じる者に対して生きて働かれるお方です。人間にとって本当の助けや支えにならないもの、それが偶像の神々ですが、そこで主なる神様はイスラエルの家のすべての残りのものに向かって呼びかけます。それが3節と4節です。ご覧ください。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から選ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。ヤコブの家とは、イスラエルの民のことを指しています。彼らは体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者たちでした。まさに彼らはこの存在の初めから、いや、存在する前からとも言えるかもしれません。神様によって担われている存在でした。人間の親は自分の子供の乳児期といいますか、小さい赤ちゃんの時、幼児期、乳幼児期ですね、少年期、青年期と面倒を見て育ててくれますけれども、最後まで面倒を見るということはできません。むしろいつかはそれが逆転して、親が子供に面倒を見てもらわなければならなくなる 場合もあります。まあ、実際にそうなさっている方々も皆さんの中にはいらっしゃることと思います。神様はイスラエルの民に対して、あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出すと、固く約束してくださっておられます。そして4節を注意深く見てみますと、私はという言葉が繰り返されています。この日本語の聖書では4つしかありませんけれども、4節の最後、私は運ぶ、背負って救い出すという、この背負って救い出すの前にも、実は私はという言葉がもともとの言葉に、ヘブル語ではあるわけですね。ですからこの4節だけでも、私は、私は、私はと5回繰り返しているということは、それだけ神様が強調しているということをここに見ることができるわけです。この繰り返されているということは、この私こそ、神様こそ比べるものがないほどの唯一の存在であるということを強調しているということですね。それへ神様はイスラエルの歴史に働いてくださったご自分を思い起こすようにと命じています。神様の憐れみによって破滅を免れる少数の残りの者たちのことを、ここでイスラエルの家のすべての残りの者よと表現しています。イスラエルでは古くから彼らは聞いてきたことでありますけれども、人を救うことができず、家畜などの背中に運ばれていく偶像の神々とは違い、対照的に、生ける誠の神様は人を体内にいる時から担ってくださり、担いでくださるお方、そしてそうされてきたお方です。生まれる前からずっと運んでこられたということは興味深い言い方であろうと思います。人が作った神々、偶像は人が背負わなければならないことがあります。まあ、戦いの時には負ければそれを背負って逃げたわけです。しかし、生ける誠の神様は、神様ご自身が私たちを背負ってくださるお方です。私たち人間の境遇や、またこの状態が変わったからといって神様は態度を変えられるお方ではありません。あなた方が白髪になっても私は背負うとおっしゃるのは、神様ご自身が変わらないお方、愛に満ちたお方であるからです。エレミヤ書の31章の3節を皆さんとご一緒に開きたいと思います。今開いています、次の書ですね。イザヤ、エレミヤとあります。エレミヤ書の31章の3節をご覧ください。旧約聖書の1348ページになります。旧約聖書のエレミヤ書31章3節。この歌詞は預言者エレミヤに対する神様からの、神様の言葉です。下の段ですね。31章の3節をご覧ください。2節には主はこう言われるとあります。3節をお読みします。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それへ私はあなたに真実の愛を尽くし続けたとあります。永遠の愛、真実の愛とあります。それはどのようなものでしょうか。神様は永遠のお方ですから、そこには時間を超えた存在として神様はおられます。過去、現在、未来といった時間に支配されることなく、その概念を超えて神様は存在されるお方です。神様はいつもここに集まられた皆さん、お一人お一人といてくださり、愛してくださっておられます。永遠の昔から今に至るまでずっと、そしてこれからもずっと愛し続けてくださるという神様の宣言、約束です。 皆さん一人一人がどのような人であったとしても、まだどんなに弱さや欠けを持っていたとしても、決して神様は変わることがなく、その愛も変わることがなく、いつも愛を示してくださるお方です。私たちが弱さや欠けを、神様は十分に承知の上でずっと愛し、そして今に至るまでずっと担ってきてくださいました。これが神様の愛であり、また、真実の愛であります。そればかりではありません。4節を見ますと、それはこれからも同じだということですね。もう一度、イザヤ書46章に戻りたいと思います。46章の4節をもう一度お読みしますが、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。とあります。白髪になるということは、年を重ねていくことの特徴の一つであり、また気づかないうちに私たちの体力も衰えていくということです。老人とか高齢者と呼ばれる方々は時としてこの社会においてはこの価値がないとかですね、ある意味この言葉は悪いですけども邪魔な存在、無用な存在のように扱われてしまうことがあります。決して私たちはそう高齢者の方々、年配の方々をそのように捉えることはしませんけれども、一般においてはそう捉えることもあります。各家族が進むことによって老後の不安がますます大きくなっているのも事実です。車の運転など高齢者特有の課題もあります。この天と地とすべてのものを作られた作り主なる神様は、皆さんお一人一人を年を重ねたとしても同じようにする、白髪になっても背負ってくださると約束してくださっておられます。そして将来においての神様からの守りがあるということ以上に、どのような人生においても神様が共にいてくださるということ、守っていてくださるという確証でもあります。私はそうしてきたのだと4節後半にありますが、この言葉の中に神様はこれからもそうしてくださるという確かな約束を見ることができるのです。体内にいる時から担い、生まれる前から運んでくださいました。自分が一番苦しい時も、一番大変な時も、白髪になっても、また身体的な衰えを感じても、主はなおも一人一人を背負ってくださり、運び続けてくださるお方です。そのような神様を私たちは信じ、さらに信頼していくのです。昔はという言い方を、さらにもうこの年になりますと口癖のように言うことがあります。赤ちゃんや小さな子供をこの寝かしつけたりするときには、この背中に皆さんもおんぶしたと思います。今はその何と言いますか、ベビーキャリアと言いますか、便利なものがありますので、落ちないようにですね、しっかりとおんぶしたり抱っこするかと思います。で、私の記憶ですけれども、私が本当にまだ小さい赤ちゃんの頃には、その、布一枚といいますか、さらしで巻かれたような記憶がありますけれども、皆さんはいかがでしょうか。今のような便利なものがなかった時代です。しかもですね、昔の写真を見ますと、私が赤ちゃんの時は母親の背中に追われることが多かったと思います。皆さんもよく自分のお子さんをですね、昔おんぶすることが多かったと思うんですね。最近は赤ちゃんをこの前側に、抱っこすると言いますか、前側で守ると言いますか、それで移動したりすることが多くなったのではないかと思います。前にしても後ろにしても、いずれにしても母親の赤ちゃんに対するこの守りというものを私たちは見ることができるわけです。小さな子供という存在はいつもそうですけれども、特に眠くなったり、 気分が悪かったりしますと、小さい子供というのは抱っこを要求してきます。親との接触を要求するわけですね。今からちょうど10年前の、まあ、この時期ですね、2015年9月20日のですね、自分の日記といいますか、メモを読んで見返してみると、このようなことを私は書いていました。先週は、2015年の9月の20日の時点ですね、先週は家族みんなが風邪をひき、熱があった。特に長男は3日間幼稚園を休んだ。次男は昨日が一番大変だった。夜には39度以上の熱があった。まあ、座薬で少しは落ち着いた。しきりに抱っこを要求してきたとあります。まあ、10年前ですね。ちなみにここにはですね、2004年から6年、20年前の日記、3年日記がありまして、2007年から2009年の日記があります。当時は毎日きちっと書いていましたけれども、今はそうではありません。いずれにしてもですね、10年前のことですけれども、次男も、そしてもう生まれたばかりの、住みかも、もう1歳になっていたでしょうか。2015年ですから、もう1歳になっていたと思いますけども、私が教会の仕事を終えて家に帰りますと、玄関に近づいてきてですね、この抱っこを要求してきました。今玄関に帰りますと、そのような歓迎ムードは全くありません。玄関にも来ません。それはどうでもいいんですけれども、この子供たちが親に抱かれているときに、またかれているときに受ける安心感や、この嬉しさというものは、おそらく世界共通ではないでしょうか。聖書の神様は誠の神様。私たちはこれまでそのように担ってこられましたし、今もそうしてくださっています。これからもそうしてくださるとの約束があります。私たちは自分で生きていて、自分で生きてきたと思ってしまいます。しかし、本当は神様に背負われて、ここまで来ました。試練や逆境の時、それを乗り越えることができたのは、やはり神様が背負っていてくださったからであったと思うのです。神様は私たちを背負い、担ってくださるのは、体内にいる時からそうだったと聖書は語っています。神様は私たちが年老いて、白髪になっても、変わることなく私たちを背負って導いてくださいます。神様と共に歩む人生がどれほど幸いであるのか、ということを私たちは知る必要があるかと思います。私たちを背負い、担い、私たちと共に歩んでくださる神様に、心からの感謝を捧げる生き方が、幸いな生き方です。神様は私たちの罪を明らかにしてくださいました。イエス・キリストがその罪を担い、自らその苦難を引き受けて、ご自分のものとしてくださった。そして人々を救うお方です。でこのことは、新約聖書の中でイエス様の十字架ということを通して具体的に明らかにされたわけです。私たちの罪のすべてを背負い、その罪を許すために、イエス・キリストは十字架で、全人類の、そして皆さん一人一人の罪を背負ってくださいました。罪を認めるということは大切なことです。まあ、罪が何であるかということもしっかりと理解する必要がありますが、そしてそれを悔い改め、方向転換し、神様の方に向かって歩んでいくこと。それが私たちに求められていることであります。イエス様が私たち一人一人の重荷をすべて負ってくださったので、イエス様のもとに行くならば罪は許され、重荷のすべてをイエス様が負ってくださったので、イエス様のもとに行くならば魂に安らぎが与えられると新約聖書にも約束されているわけですね。聖書の福音書を読む前に聖書の一箇所をお読みしたいと思います。詩篇の 68編の19節、またメモしていただければと思いますが、詩編の68編の19節にはこうあります。褒むべきかな主、日々私たちの重荷を担われる方、この神こそ私たちの救い、セラとあります。日々私たちの重荷を負われるお方が私たちの神様です。そしてあの有名なイエス様の招きの言葉、マタイの福音書11章の28節から30節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからですとあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人はとありますように、一部の人をイエス様は招いておられません。すべてとありますように、すべての人が招かれている、私たち一人一人も招かれているということ、信仰を持った後のクリスチャン、私たちも招かれているわけですね。信仰を持っていたとしても疲れることがあります。重荷を負って苦しむことがあります。でも私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様はまず弟子たちに語られましたが、この時代に生きる私たちにも、クリスチャンにも、信仰者にも語られているということです。話は戻りますけれども、イザヤ書は、この厳しい捕囚の状態ですね、囚われの身にありました。故郷を遠く離れた異国の地で、神様は私たちを見捨ててしまったのではないか、あの力強い神様は私たちの近くにはいない、そう感じていたイスラエルの人々は、イスラエルの民は、預言者イザヤを通して語られた神様のこの宣言にどれほど勇気づけられたことでしょうか。先ほど招きの言葉で読んでいただいたイザヤ書63章ですね。特に9節にはこのように書かれていました。彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみ、死の臨在の御使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって死は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださったとあります。残念ながらこのイザヤ書63章9節の後の10節を見ますと、しかし彼らは背いたということが書かれているわけですね。私たちはいかがでしょうか。イスラエルの民と同じように、神様が背負い担ってくださったにもかかわらず、しかし神様に逆らってしまうものでしょうか。神様のそのなさった事実を素直に受け止めることができるでしょうか。開きませんけれども、詩編18編の18節の後半にはこうあります。主は私の支えとなられましたと書かれています。まあ、前後関係については省略いたしますが、主は私の支えとなられました。神様はいつも私たちを支えてくださり、共におられ、私たちの歩みを見守り、手となり足となって、さまざまなことから守ってくださっているのです。私たちが今日のこの日に至るまで生かされてきたのは、やはり神様の支えと守りと導きによります。そればかりか、人生の中でまるでこの倒れてしまうようなことがあったとしても、神様が私たちを立ち上がらせてくださり、支え、背負い、担ってくださるのが私たちの神様、聖書にご自身を示された神様です。一人で人生という旅路を歩んでいるのではなく、神様がいつも共にいてくださいます。大きな励まし、勇気づけではないでしょうか。人は一人ではないと感じるだけで、重荷や苦しみを軽くされます。事実、人ではなく、人以上に神様が 一緒にいてくださること、共におられるという信仰によって歩むことがどれほど大切なことかということがさらに分かってきます。今秋を迎えています。本当に秋も短くすぐ冬になるのではないかと思うくらいです。私はまだ半袖で過ごしていますけれども、日本という国は移り変わるこの四季折々の風情をですね、楽しむことができます。本当に今年は猛暑が長く続いた年でありました。場合によっては30度近くなるところもあるようですが、過ごしやすい秋を迎え、これから美しい紅葉が、見られる時期を迎えていきますが、すぐに寒い冬がやってきて、またこの春を迎えます。この繰り返し繰り返しですね、繰り返し繰り返しの中に神様の確かな守りと導きがあるということ、四季折々の美しさはこの物の移り変わりをよく表しています。まさにこの物の移り変わりのこの美しさや儚さもですね、私たちはこの日本にあっては体験いたします。すべてのものは移り変わっていきます。季節も当然変わるわけですが、私たちの人生も、そして私たちの心も移り変わりやすいものであります。幼少時代、少年時代、そして若い世代からやがて老いの世代へと移り変わっていきます。だからこそ私たちは決して移り変わることのないものがどうしても必要なのです。皆さんにとって変わることのないものとは何でしょうか。時代は変わります。国の体制も変わっていきます。特にこの日本では政治的な指導者も変わっていくでしょうか。人の思いや考えもいつの間にか変わっていきます。自然界もですね、本当に変わっています。変わらないものなど何一つありません。しかし決して変わることのないお方がおられる、そう聖書は教えるわけですね。神様ご自身が変わらないお方であり、神様の御言葉ご真実も変わることがありません。ですからこのお方を信じて歩んでいくということは、どんなに大きな私たちにとって励まし、慰めでしょうか。自然の移り変わりを楽しむことが、この時期の秋の特徴であると思います。すべてのものは移り変わっていきますけれども、決して変わることのないお方に信頼し、歩んでいくことができる。なんと感謝なことではないでしょうか。そうした生き方こそが、私たちの人生を根本から豊かにしてくれるものではないかと思います。最後になります。皆さんにとって神様とはどのようなお方でしょうか。遠く離れていて何か漠然としているお方、なんか言葉では簡潔に説明できないお方でしょうか。先ほど開きましたけれども、私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出すと宣言される神様がおられるということ、神様の守りが約束されています。そのために神様は御子イエス・キリストを苦難のしもべとして使わせてくださいました。来週イザヤ書52章の後半から53章にかけてジャンカー先生がお話ししてくださいます。私たちの負うべき重荷を十字架でイエス様が負ってくださいました。人類の罪を背負い、神様の裁きを受けてくださったゆえに、イエス様を私たちの罪からの、死と滅びからの救い主として信じて、行くときに根本から変えられ、新しい命と人生が始まります。なぜならば私たちは神の子供とされるからです。神の子供とされているからです。 私は背負うと言われる神様に、私たちは続けて人生を委ねていきたいと思います。そしてこの神様に自分の人生をお任せする決心をすることができるようにと願い求めます。必ずそこには困難な中にも神様の平安が与えられ続ける人生が待っているからです。最後に神様の祝福をお祈りして終わりたいと思います。私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。私は背負って救い出す。神様、あなたの力強い宣言と約束の御言葉をありがとうございます。神様は知らずにさまよっておりました。目に見える偶像に頼り、信頼してきたようなものでありましたけれども、本当に私たちは聖書に出会い、また聖書を通して神様がどのようなお方であるのか、イエス様の十字架の意味を知ることができました。そして単に知識として知るだけでなく、本当に自分自身のこととしてそれを信じ受け入れることができたことも神様の大いなる御業であることを覚えてありがとうございます。すべてのものは移り変わっていきますけれども、神様、あなたは変わることがありません。あなたの愛も真実も変わることがありません。その神様にさらに信頼する信仰を私たちに与えてください。そしてこれからこの神様を信じて歩んでいきたいと願っている方々の上に、神様はそのような思いを与えてくださり、神様と共に歩むことの素晴らしさと幸いを日々体験的に知っていくことができるよう神様が導いてください。御言葉をありがとうございます。どうか神様、さらにあなたの御言葉によって私たちを生かしてくださいますように、ここに集まられたお一人お一人の日々の歩み、また健康と信仰を支えてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。